東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
教えて、タスク先生。1月14日じゃない21日だ、失礼しました。時刻は21時を回りました。水道橋のレディオ365スタジオからお送りしております教育バラエティ番組教えてタスク先生。パーソナリティはこの私、映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。日付から間違っちゃったよ今日どうしようね。いや今日ね、テンパってるんだよ。なあ、やめて。もう あのですね、今日はもうね、僕あの映像学校のバインドっていうところで、まあ、僕がね教鞭取らせてもらってる学校の教え子ちゃんと、さらに僕のね映像の師匠とね、いろんな方が入り混じるこうスタジオになっておりまして、僕は超緊張しております。まあどうしようかね。さあ今日この中で、ちょっとね映像業界のお話とか、あとねグルメの話とか、ちょっとバラエティに富んだお話をしていこうかと思っておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、番組では皆様からのコメントメッセージ大募集しております。YouTube から直接お聞きの方は YouTube の画面内右の下の方にあるコメント欄、こちらからお送りください。レディオ365ストリーミングプレイヤーからお聞きの方は画面の下にあるコメント欄、こちらからラジオネーム、メッセージを添えてお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生、第65回目放送、タスク先生が舌を巻く天下のトークマスター始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供及び全国からのインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、ということでこちらのコーナー、山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その方の生き方、活動の内容、クリエイターという職業、こちらの醍醐味、こちらお聞きしていくコーナーとなっております。はい、ということで最初の方でねお話をしました。まあいろんな方がね今日あのスタジオにいらしております。僕はねちょっと緊張しております。この中でなかなかねいないんだけど、一応ね、まあ、学校の先生させてもらって一応口達者になってきましたここ最近。だけどまず僕はねこの方には勝てないと思うぐらい滑舌よし、口達者、素晴らしい方をね今日ゲストにお招きしました。それでは今回のゲストご紹介させていただきましょう。コピーライターにしてスーパーディレクターの野辺さつきさんです。はい、
はい、すいません、よろしくお願いします。
なんてしっとりしてんの。
いやだってちょっとしっとりめじゃないと先生パニクってるんで、とりあえずゆっくり行きましょう。
バレた。
はい、バレてます。
こういう形でね、ね、こういう形でねなんか僕をねコントロールしてくださる方なんだ。ということで野辺さん、ちょっとコピーライターのディレクター何なんだこれは。この
なんでも嫌ですよね。火消しです。
火消し、
はい、
火消しとは
大体の現場で大変になってきたときに、誰か呼ばなきゃいけない、どのポジションの人かわからない、これとこれとこれが欲しいなみたいなときに、うん、あいつ呼べば4つくらいやってくれるんじゃないかなって呼ばれる人ですね。
4つぐらいって何。
だいたいあれですね、シナリオからもともと私は上がってるので、
はいはい、
あの本もできるし映像も、うん、あのまあ先生のおかげもあるんですけど、ウェディングをやってたので、
はいはいはい、
あの続編ができるっていうのもあって、
うんうん、
要はちょっとギリギリの現場とかですね、
はあはあ、
呼んときゃこいつでどうにかなるだろうと。
基本映像業界、映像の仕事が多い。
もともとゲームのシナリオライターやってたんですよ。
はいはいはいはい。
でそこから入ってるので、
うん、
まあ、コンテンツであれば何でも行くんですけど、
うんうん、
雑誌の編集も一時期やってたので、
うん、
まあ、紙も行くし、
うん、
ウェブも行くし、で広告代理店的な仕事も多くって、
うんうん、
まあなんだろう、こうこの人にコンテンツ任せとけばいいよねとかっていう時に呼ばれることが多いですね。
はあ、はあはあ、コンテンツディレクター、コンテンツコピーライターっていう言い方をするのかな。
何なんですかね、これ何なんですか。
ご自身の肩書きで迷ってきましたね。
そうですね、肩書きがわからないですね。
そうなの。 まあ、僕もねなんかさっきのジングルで自分の肩書きがねぐちゃぐちゃになってましたけれど、肩書きってそう野辺さんとまあなんだかんだねこう4年ぐらいのお付き合いになるんですけれど、毎回こう肩書き変わるっていうのかな、どんどん増えていくじゃないですか。
名刺を4つ5つくらい使い分けしてます、
うん。ご本人としては何がメインなの？
メインはストーリーものというか、ストーリーというか、まあ、コピーもそうなんですけど、うん、物語があるものであれば何でも呼ばれることができるなっていうふうに思っていますね。何かを売るときもやっぱりそのターゲットに対してどういう物語を作るかっていうことが大事だと思っているので、うんうんうん、そこの部分から関われる仕事であれば呼ばれて仕事することは可能かなっていうふうに思っています。
ほうほうほう、なるほどな。いや、いわゆるものづくりのお仕事ってその例えば映像だったらその撮影とか編集とかさ、うん、そのソフトを使うとかカメラ使うっていうのは結構分かりやすいと思うんですけれど、あとシナリオライターっていうのもイメージはつくと思うんですけど、野辺、うんうん、さんのやってることって結構ずなんてでしょ う, こう横断的にやってるじゃないですか。
そうですね、
なかなかニュアンス伝わりにくいと思うんですよ、うん、で僕はこれを今日皆さんにアピールしたいなと思ってたんですけれど、
う
ん、
ありがとうございます。企画から入ることが多いです、そういう意味では、
うんうんうん。
まあ、もちろんギリギリの時に助けるもそうなんですけれど、うん、結局そういう時って、うん、元の大元の企画の部分からあさってどういうふうに組み立て直すかっていう話になってくるので、
はいはい、
ちょっと上流過程の仕事が少しできるような状態で下流もちょっとできるみたいな感じですね。
ほうほう
ほう。実際 の, 制作もするけれど、
うん、
元の筋から立て直すっていう時に呼ばれる役目だと思ってます。
僕は、うんうん、現場にいるからね、なんとなくそのニュアンスわかる。こう現場ってこうどんどんどんどんぐちゃぐちゃになってったりとか、
うん、
やっていく中で企画のイメージがね崩れていくのは、ま、普通なんだけど、でも、ま、これを聞いていただいてるもうラジオの方って、ま、あんまり制作に関わってない方も多いと思うんですよね、うん、はいはい。実際現場ってなんでしょう、普通って言い方変だけど、制作に携わってない方ってなんとなくこう企画が決まりました、撮影例えば映像で撮影が入りました、うん、編集でした、スムーズにいくと思ってるじゃないですか。
あ、思ってます
思ってるじゃないですか、まあ、クライアントさんもそう思ってるところに悲劇が起きるんだけど、うん、ね、ここから多分本題になってくるのは分かると思うんだけど、はい、スムーズにいかないじゃない。
8割いかないですね。
ですよね、
はい、
ですよね、うん、そう、それをまず前提にしないと野辺さんのお話はほら、
ね、
紹介がね分かりにくいんですよ、はい。
そうですね、
まず制作現場って8割うまくいかないというか、うん、トラブル続き、
うん、
何が起きるんでしょう、あれは。まず、
まあ、大体計画が甘いんですね。
甘い計画が、まあ、計画が甘いって言ったらあれなんだけど、なぜそれが起きるんだろう。
まあ、あれですね、交番表の作りとかもそうだし、やっぱり今っていろいろ一人で全部できるからっていうのもあるんですけれど、
うんうんうんうん、
多くの人数が関われば関わるほど、うん、どこにどういうふうに割り振るかっていう予算の問題とか人の問題とかで、はいはい、横断して物事を知ってる人がいないんですよ、
う
ん。
あ、そこだね、そこだね、は
い、
だ
ディレクターって一言で言うけれど、うんうん、4つとか5つくらい役割があって、
はいはい、
でも会社とかポジションによってその役目が違う、
うん、
で、じゃあ一体何をやる人なのかっていうすり合わせの時間なしに始まっちゃうことが多いので、
はいはい、
その時に足りない場面っていうのがやっぱ出てきますよね。
あ、わかりますね。そこら辺ちょっと掘り下げていきたいんだけど、ちょっとお便りが参りましたね、うん、こちら読んで参ります。ラジオネームさなゆかさんからありがとうございます。メッセージ、野辺さんは滑舌がとってもいいですね、私は作業がうまく言えなくて困ってしまいますということです。ありがとうございます。作業、まあ、滑舌いいよね。
いいのかな、
めちゃめちゃいいよ、
慣れですよ。
いや、
ありがとうございます。
あなた、もう一回聞くけど、企画屋さんコピーライターだよね、
はい、
なんでそんな喋りうまいの。
プランナー的にお金を引き出すためのプロデューサー的な仕事をしているからです
そこも、いや、まあ、そこができるのが一番強いし、それがまあ 本業というか、
そこ
が一番できるからなんだよな、
ね、う
ん、これは後のコーナーでも本当話したいなと思ったんだけど、うん、本質的にはコミュニケーションプランニングというか、
うんうんうん、
その現場の人たちをまとめる仕事じゃないですか、
うん、そうですね。
ただその話今ちょっと話すのでまたややこしくなるから、うんうん、ちょっと後に置いといたとして、そう、制作現場をなんかまとめていくときに、なんだろう、そう、計画が甘いものを、
うんうん、
まあ、それこそ夏休みの宿題でもそうですよ、うんうん、計画が甘くて8月か8月の20日超えました、
うん、
30日近くなりました。立て直すことできないでしょ基本的には。
まあ、巻くんですよね、無理やりどこかで
そこをなんだろう、まあ、例えば夏休みの宿題として考えたときに、うん、15日の段階で何もできてませんでしたっていうことになったときに、どういうふうにそれを巻き返すんだい。
なんとかなりそうな8割の場所を探します。
ほう、
どうやっても細かいところは無理なので、
うん、
全体の中で一番大事なことだけを抜き出して、うんうん、そこの部分を8割どうにかすれば、うん、なんとなく仕上がって見えます、
うんうんうん、
そのさっきの先ほどの作業が言えない人も、
はい、
その3を意識するんじゃなくて、はい、他のこととか伝えたいことのことを意識すれば、うん、間違ってたって内容は伝わるからそれでいいんですよ、
うんうんうんうん、
っていう感じです。
切り捨てるところとコアをちゃんと見極める、はい、そこの目だよね、
うん、
そして今も話きてあんまりこうラジオゲスト初めての方でないんだけど、ちゃんとコメントを拾ってそれを話組み込むのすごいな、あなた。
いやわざわざ話ってお便り来てるから拾うでしょ、うん、
なかなかできないんだよそれは。
しよ、してこ
してこしてこ、かっこいいね、うん、あなた。はい、そんな中でもう一つお便りが参りました。こちらも読んで参ります。ありがとうございます、はい、ラジオネームうぴこさんから、はい、メッセージ、立て直しのスキルコツを教えてほしいって打ってたらすでに始まってました。ありがとうございます
そうですね、
まあ、みんな知りたいんだよ、うん、で立て直しというか、まあ、さっきも言った通りね、スケジュール崩れるんだよ、うん、だからこそこの方がね存在しているというか、こう成し遂げているものっていっぱいあって、最近なんか自分でこれはやってやったぜみたいなお仕事だったりします？
交番表ですね。
交番表、
全くやったことがなかった制作進行で呼ばれたんですよ。
ほうほう。
で、まあ、とりあえず交番表作ってくれって言われて、
交番表ってのは映像でいうその
そうですね、映像でいうそうですね、進行台本ですね、
うんうんうんうん、
でただ1日どうやっても台風が来ることが分かってたので、
はいはい、
2日を1日にしたい、1日間でどうにか取り切りたい、
無茶を言うなって感じだね。
そうですね、まあ、でもどうせダメになるんだったら仕方ないからどうにかするしかないだろうっていうので、
うんうんうん、
スタートの時間ずらしたりとか、
ほうほうほう、
で終わりはどうしても照明の問題でどうやっても無理なので、
うんうん、
出せないので、V をどういう風に入れるかとかっていう組み合わせで何とかしたりとかしましたね。
はあはあ、そういうの、じゃあ監督じゃなくて、まあ、監督もいるけど、
監督います、監督います。
野辺さんが全部仕切っていくっていう形なんだね。
監督がやりたいことのどこのシーンをどういう風に一緒にできるかとか、うん、どうやって省けるかとか、
うんうんうん、
負けるかとか、はいはいはい、どういう順路で辿っていけばロケがスムーズに進むかっていうのは、うん、まあ、助監督みたいな、
はいはいはい、
ポジションだと思うんですけど、うんうん、映画の場合は第一助監督、ファースト助監督が大体小判表を作るんですけど、
うんうんうんうんうん、
それに近いようなことをやりましたね。 CM だったんですけど、
うんうん、いやこういう方が言ってくれるということが、まあ、一般になかなか知れ渡ってないし、本当はこういう形でね、うんうん、仕組みが出来上がってるんだぞってことをなんか、ね、もっともっとなんか世の中に知ってもらいたいなと思って、なんかもうちょっとこの話後半にも詳しくお話聞かせていただいてもよろしいでしょうか？
あ、もちろんです。
ぜひ、ね、この話ちょっとぜひ詳しくお話を聞いていきたいなと思っております。ということで一旦ちょっと前半のコーナー締めさせていただきます。以上、クリエイターズトークのコーナーでした。それではここで1曲聞いてまいりましょう。 I know you like music. I know you like to talk. And I know you like to connect. You are the best radio listener. I know you share the show. I know you are thin right now. And I know you love to connect. Now let's please come to タスクの教えて〇〇。はい、こちらのコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。ということで後半も野辺さつきさんとね一緒にお話をしていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、メッセージもいただいております。ラジオネーム熊坂さんから、 ありがとうございます。メッセージ聞いておりますと一言だけいただきました。ありがとうね。いろんな方に聞いていただいてちょっとね嬉しく思っておりますが、まあ、こういったねいろんな方とコミュニケーションも取りながら、ラジオできるのも、まあ、生放送の醍醐味かなと思う中で、今回のタスクの教えて〇〇のテーマ、ノミニケーション。そう、前半ねやっぱりこうコミュニケーションとってこう、
うんうん、
計画をねちゃんと進行していくということを、もっと僕は野辺さんに詳しく聞きたいなと思っていて、野辺さんにねちょっとしっかりと聞きたいことがあるんだ。
何ですか、何ですか。
野辺さん、あなたね、なんでそんな美味しいお店いっぱい知ってんの？
ロケハン。いや、てか普通に美味しいお店を知ってると、
うん、
人生が豊かになるので、
うん、
好みです。
そう、まあそうなんだけど、そう言っちゃうとこの話広がんないじゃない、まあね、うん、話広がんないでしょ。いや絶対つながってると思ってるし、まあ、うんうん、飲んでる聞いてるけど、やっぱりいろんな方とこうコミュニケーション取りながら仕事をするのが一番メインの仕事でやってるじゃないですか。 で、やっぱり飲む食べるコミュニケーションって絶対に密接に関係してて、うん、いろんな方といろいろとこう、うん、お話をしていくことって多い。全然初めて初対面の方とねお話すごい多いと思うんですよ。
多いですよ、はい、
でこれね2つの話を今回したくて、うん、このコミュニケーションがいかに大事かっていう話と、うん、 どうやってそのお店開拓をしていくのかっていう生々しい話と、
はいはいはい、
どっちから行こうかな。
どっちから行きます。
じゃあね、お店開拓の話、この人ね、うんうん、いやラジオ聞いてる方も聞いてほしいんですけど、めちゃめちゃ美味しいお店めちゃめちゃ知ってるんですよ。あのね、業界でも評判で、のべログっていう名前でね、いろんな人がのべさんにこうメッセージで、あの神楽坂何時とか言うとね、こことこのお店開いてるよとかね、パッと帰ってくるの。
来ますね大体。
何がその情報源なの、あなたは。
食べ歩きをしてるんですよ普段から。
ほうほうほうほう。
でもともと好きなので、うん、美味しいお店をチェックしているっていうのもあって、うん、あとはなんかこのお店こういう人が好きそうだなとか、
うんうんうん、
この人と一緒に行きたいなっていうのはあらかじめタグ付けじゃないんですけど自分の中で決めていて、
うん
うん、で聞かれた時に引き出すっていう感じですかね。
さらっと言ってるけど、それって言っても膨大なストックがあるからできるわけだよね。
ストックは多いですね。
多いよね、
はい、
うん、多いの知ってるんだけど。
好きなんですよ本当に。
ちょっと待って、あのまず前提を話そう、
はい、
人間は1日3回しか食べれないよね。
そうなんですよ、3回しか食べられないですよね悲しい、うん、
悲しい
悲しい、
うん、要するに1日に多くても 3つしかお店知ることできないよね自分の舌では。
そうですね、
舌では、
うん、はい、
で人間365日はみんな同じだよね。
あ、でもあの飲みに行くのって何軒か行くじゃないですか。
お
だから1回につき4軒とか5軒とか行くんで結構知れるっていうのはありますね。
あ、うん、あ、そういうことか。一番得意なお町とかってどこだい。
どこだろう、まあ、新宿三丁目とかも好きですし、
うんうんうん、
あともともとちょっとあの学校の関係もあって中央ラインに強いので、うんうん、中央線沿い阿佐ヶ谷とかね、うんうん、高円寺とか好きですね。
あ、何系が得意なんですか。まあ、何でも得意なの知ってるんだけど、
う
ん、
居酒屋
か、うん、どこをメインにこう お店の中星かタグ付けとかね、格付けとかあんまり好きじゃないけど、うんうん、のべさんがこれがあるといいお店だっていうのはどこを決めてる、
うん、なんか通りかかった時に美味しそうだなっていう感です。
痩せる感だね
完璧に痩せる感。
もうまあ そうだと思うけど、うん、話が盛り上げにくいじゃないか。
盛り上げにくい、ごめん結構ね、
いやいやいや、うん、でもね確かにそうなんだよね、うん、
あとあれ、あの美味しいもの仲間と会っとくんですよ、
はいはいはい、
この人美味しいの好きだなっていう人たちとこう情報交換をします。
だ
いたいこの人に聞いたところは失敗がないっていう人間がいるので、うんうんうん、お互いに情報交換するとそこはもうあの大丈夫だなっていうのでいきますね。
なるほどね、うん、そうやってこう1日3食しか食べれないところを4食5食6食と増やしていけるんだね、すごいな、はい、
増やします。
おっとラジオが、お便りが参りました。こちらもちょっと読んで参りましょう、ラジオネームセナシュンさんからありがとうございます。メッセージ、のべログ羨ましいです。何かでメモったりしてるんですかっていうところですけれど、メモってる。
脳みそ
あなたはすべあのもう本当に脳みそなんだ。なんかメモったりしてないの本当に。
いやなんかあと忘れそうなのとかは自分用に、うん、あの Google マップに入れたりとかはするんですけど、うんうん、基本的には全部脳みそで記憶してますね。
へー、
書いちゃうと嘘になると思うんですよ味覚って。
ほう、
なのでここが美味しかったってことは自分が分かってれば引き出せるので、
う
ん、
すごい今名言出たね、うん、書いちゃうと嘘になる。
嘘になりません。
そうだけど、う
ん、あとなんかその場で批評したりとか、あとでもなんとなく無粋な気がして嫌なんですよね、
う
ん、
はいはいはいはい、水気は大事だよね、
はいはい、
それをそうか、あ、美味しかったって思ってることを頭の中で記憶する、下で記憶する。ここが信じられるのはすごいよな、
うん、あとあれ、ね、あの近いお店を一緒にしとくとかね。
ああ、うんうんうん、
このお店とこのお店近いなっていうので記憶するっていう、う
ん、なんかディープラーニングの世界に入ってきたな
ちょっとディープラーニングだと思います
すごいな、都内だけじゃないけどいろんなお店をねそうやって知ってるもんね。
ですね、都内以外もですね。
すごいよね、うん、あ、もう一つ参りました、ありがとうございます、うん、ラジオネームうぴこさんからメッセージ、美味しいお店を知っているのは重要ですね。私もログ作ってます。ノミニケーションあえてこのご時世だからこそたまには必要ですよね、ということで。そう、これもちょっと聞きたかったことをあえてちょっとここで振っちゃうけど、コロナになってから、まあ、なかなか飲みにも行きにくくなっちゃったじゃないですか、
はい、
それこそノミニケーションね、お店をたくさん知ってる野辺さんのポジションとして、うん、活動の仕方って変わったりした？
全然変わってない。
変わってない。
ただやっぱりあの近場でお店が潰れるとまずいので、うんうん、ともかく近くに行けるところは行き、そして、うん、あの逆に私が行っているお店でも行けないときは、
うん、
その近所にいる人たちに連絡をして、できるだけこのお店に行ってくれっていう活動をしました。
おう、なるほど。
潰れられては困ります。
かっこいい ね、ちゃんとお店がちゃんとあの生き延びるというか、うん、続くこともやっぱり考えてるんだね。
でもじゃないと困る本当に。
いや、そうなんだよ、そうなんだよ、うん、このお店美味しいよね、ずっとあの長続きしてほしいよねって言いながら、うん、でもやっぱり協力できることって限られてたじゃないですか。
そうですね、
まあ、これからはもう少しね、なんかできることも増えてくると思うんだけど、うん、まあ、それができることってやっぱり野辺さんのなんだろう、食とかレストランというか食べ物屋さんに対する愛情だよね。
執着心ですね。
執着 進
美味しいもの食べましょうみんなで。
そうだよね、美味しいものにお金をねかけていくことってすごく大事だもんね、うん、ありがとうございます、はい、そうでそれを元にしてやってることがね、まあ、ノミニケーションとかコミュニケーション担保していくっていうところにつながっていくと思うんだけど、そこまでなんだろう、こう美味しいもの食べたい、それは分かる、うんうん、欲求としては分かる、うんうん、でも一人で食べてるわけじゃないじゃない。
そうですね、
誰かとコミュニケーション取るためにやってるところってすごくあって、うん、なんだろう、そのみんなで物を食べるっていうことの重要性というか、まあ、コロナになってなかなかねこう人と会うこともできなくなっちゃったけど、まあ、単純発想、僕も今どちらかっちゃった、うん、楽しい、まあ、いろんな人が話してて、
そうですね、あとはあれですね、やっぱみんな食べるときって嘘をつかないというか、うん、本音が出やすいので、うんうん、ちょっとこの人のこともう少し深く知りたいなっていうときはすかさずその人たち含めて何人かで、うん、つつきますね。
あ、そっか、その人のことを詳しく知りたいなと思うときに行く。
そうですね、あと仕事するときとかやっぱ決起集会じゃないんですけど、うん、結構大事だと思っていて、スタートアップとそれからあと最後ですね、
はいはい、
まあ、必ず行くように、うんうん、で誰も計画しない場合はこちらで計画して、うん、じゃあ一緒に行きましょう、でその場所を考えて予約をしてっていうことまでします、
うんうん、自分でやっちゃうんだ。
やっちゃいます、その方が早いです。
まあ、野辺さんがねそれができるっていうかその野辺ログがあるからな、でみんなも信頼してるもんね、そのノベログを
外さないように美味しいものを頑張って日々食べてます。
まあ頑張ってそこにまあ時間とお金をかけるその執着だよね、その執着の根源ってなんだろうな、なんだろうな、なんか掘り下げちゃうけれど、うん、
食欲ですよねまたどうしようもないこと言
ってどうしようもないこと言っちゃうな、う
ん、いやでも好きなことをちゃんと言わないと嘘になるから、うんうんうん、食べ物が好きな人は食べ物でやればいいし、うん、映画が好きな人は映画をレコメンドすればいいし、うんうん、音楽が好きな人は音楽をレコメンドして、うん、この人にはこういうのがあるんじゃないかっていうことをしていけばいいだけだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
自分の一番得意なものを人に勧めるってことが大事だと思います。
いいこと言ってくれた。そうだね、それぞれ、あ、拍手が起きてる、拍手が起きてるスタジオで、このね話をまとめる能力とこのね好きなことをちゃんとレコメンドしていくっていうこの力、キュレーションしていくという力、ちょっと野辺さんもう少し話をしたいな、したいけど、うんうん、なんだろう、また
二次会
だな、二次会で話しようか、
飲みケーションしましょう
そうだな、
はい、
いや本当にね、この話尽きないんですよ、多分本当に、ね、30分でなかなか話尽きないことになるだろうなと思ってたんだけど、なんだけどこの後ねまだまだ楽しい番組はね続くんですよ。ちょっと30分からもね、もう僕の大好きな師匠の番組にも続けていきたいなと思うんで、野辺さん来年またゲスト来ていただいてもよろしいでしょうか。
はい、いいともですね。
はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでちょっとねまだまだ名残尽きないお話出てきますけれど、一旦ここで、お話の方一旦終了とさせていただきたいと思います。以上、タスクの教えて〇〇でした。それではもう一曲いきましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
はい、教えてタスク先生、エンディングの時間でございます。はい、ということでね、ちょっと頭バタバタしちゃったけどごめんなさいね、野辺さんに助けてもらいました、ありがとうございます。
いえいえ、面白かったです。
なかなかねゲストさんに助けてもらうとかね恥ずかしいにも程があるんだけど、でもどうでした、今日初めてラジオ出ていただいて、
割と先生がパタパタしてるのを見て楽しかったです
ありがとうね、そういう風に言っていただいていやなかなかないよこんなこと、ないということにしたい、もうね、はい、超緊張した、ありがとうね。はい、ということでいろいろと、ね、話は尽きないんですけれど、ちょっとこれから、次の番組に引き継ぎたいと思います。21時半からはねここでもう待機しておりますけれど、僕の映像のお師匠さん和田圭介さん、KT の匠の時間、この番組をお届けしていきたいなと思っておりますんで、ここでバトンタッチしていこうかと思います。はい、それでは今回のゲスト、コピーライターにしてディレクターの野辺さつきさんでした、ありがとうございました。はい、ということで番組はね来月も再来月も続いてまいります。番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメント、どしどしお待ちしております。それでは教えてタスク先生第65回目放送、これにて終了でございます。ここまでのお相手は、しょっぱな日付から噛んじゃってバッタバタしました山本タスクと、
いつでもどこでも美味しいものを訪ねてくださいノベログの野辺さつきです。
ありがとうございます、広告まで入れていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでこの後は CM を挟んで21時半よりケイティの匠の時間、こちらをお届けいたします。それではまた私とは来月も第3日曜日21時にお会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。